底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、本日は8月28日月曜日平日の昼間です。私たちは今、祖師ヶ谷大蔵の神社の境内にいます。私は底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、アートディレクターの金内武樹夏アニメーションです。いつも山田くんっていうね部長がいるんですけれど、今日平日の昼間ということもあって、ちょっと久しぶりに山田くん抜きで撮ってみるという回をやってみようと思います。そしてあなたは、
はい、数ヶ月ぶりですかね。どうも、お久しぶりです。兼太弟です。兼太兄がいつもお世話になっております。兼太です。はい、どうもです。
今日この二人で、ちょっとね、地域センターみたいなところであった、ベイマックスという映画を見てきたわけなんですけど、
そうですね。
まあ、この二人はなんでこんな平日の昼間に、そんなものを見に行けるかというと、はい、まあ、僕らのやってるバイトがちょっと特殊っていうのがありまして、
いいかわかんないですけど、まあ、水道のね、
まあ、水道をちょっとあれする、
あれする、まあ、水道のメーターをまあちょっと見るっていう、まあ、いわゆる水道検診のちょっとお仕事をやっておりまして、
僕金田君からの紹介で始めたんですけど、あれがなんか月の15日しか仕事がないんだっけ？
そうですね、1ヶ月に15日間しか働いちゃダメっていう、そういう決まりが決まってまして、で武木さんが多分今月いっぱい働いたら僕に紹介料1万円入ってくるんで、それでちょっと
やめようかなもう、
いやいいものを買おうかなってちょっと思ってます。
じゃあ月末はバイトがないんで。
そうなんですよ。だからこういう風に2人で同じ職場で働いてるので、こう同じタイミングで平日の昼間から酒を飲みながら映画を見れるっていう子供に紛れてっていう、
まあ、やってきたんですけど、
はい、
後々ベイマックスの話はしようと思うんですけど、はい、いや結構ね、なんで兼太弟を呼んだかというと、結構あなたこのラジオね、まあ、聞いてくれている、はい、元は顔見知りでなかった人たちが数名いるんですけど、はい、割と評判がいいんですよ。
あ、そうなんですかね、
うん、あいつ出てくる回はやばいとかなんか、
それなんか基礎そうなんですかって今ちょっと驚いたリアクションしたんですけど、俺昨日武木さんとくら寿司で飯食ってて、そういうその話聞いてマジっすかとかっていう感じで言ってて、なんかそんな俺の知らないところで、でもそれ俺ちょっと考えたんですけど、このラジオをなんか愛してくださってる方々がやっぱいるわけなんですよね、一定数。それの人たちからしたら、なんか初回に出てくる人ってなんかもうレジェンドメンバーみたいな、なんか感じみたいな、なんか
初回、
本当に第1回目とか第3回目ぐらいのあたりの初回、本当のこれが始まったばかり。
深刻化されるわけないでしょ、
いや、俺結構その最初の方にちょっと出てたから、ゆえに、なんかこう、ああみたいな感じの。だって、どんなアニメ。
5人とかの回か。
そうです。だからどんなアニメでも、第1話とか第3話ってちょっとこう、やっぱり思い出深いものがあるじゃないですか、やっぱり。何回も繰り返し見ちゃうみたいな。だからそれと同じでなんか、おーみたいな感じで。でも大したこと喋ってないんで、本当に。
なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。申し訳ないっていうか、なんなら今ちょっとカミングアウトすると、うん、俺、山田、この底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、
はい、
俺ね、撮ったやつを、一回も聞いたことないんです
よ、ね。あ、本当に
本当にないんですよ、俺。いや、どうなんだっていう話なんですけど、俺自分の声が嫌いの自意識過剰な人間なんで聞いてらんないんですよ。
あ、
うつ病になっちゃうから、本当に。
でもね、俺も最初そうだったんだけど、
はい、
自分で歌とか歌ったり、ラジオを撮ったりしてるのを聞いてるうちに、マジで慣れた
よ。あ、本当ですか？
もういいやみたいな。
あ、これ自分の声を好きになるきっかけにもなるっていう。
好きになるわけじゃないけど、
はい、
なんか、まあ、こんなもんかな。
こんなもんかなみたいな。
諦めがつく。
ああ。でもそこから軌道修正とかできそうですよね。
そうそうそう。
こういう風に喋ればもっといいんじゃないかみたいな。
俺自分の喋り声っていうより喋り方が嫌いなの。なんかこう。
ああ、ありますよね。なんか。
なんかこう、ああ、こいつ分かったような、
ああ、
お利口さん、頭いい風を気取ったバカの喋り方してるわっていうのがよくあるんで。
なるほど、なるほど、なるほど。
そういうのをちょっと自分で修正していかなきゃなっていうのをラジオ聞くたびに思っておりますけれど、はい。
はい、
ちょっと、金田くんに聞きたいことがあるんですけど、はい、まあ、オープニングトーク的な意味でね、はい、僕頭悪いんで、ベイマックス一本で喋るってなると、ちょっと、尺とかが、あれが足りないからなと思って、ちょっと雑談で埋めていこうかなと思うんですけれど、はい、ブルゾンちえみさんっているじゃないですか。
はいはい。
さっきも軽く聞いたんですけど、
はい、
あ、なんか、まあ、2、3回ぐらいしかテレビ見たことないんですけど、
はい、
あの人はどういうギャグなんですか、やってるの。
え、だから、いや、僕も、
はい、
なんなら、一回か二回ぐらいしかテレビで見たことないんですよ、うん、本当になんか。だからこの前、なんか、それ昨日だって24時間テレビでなんかランナーで。
あ、なんかニュースで見ました。
走ってて、あ、こんな顔してるんだみたいな、この人みたいな。ぐらいのノリで。でもあれですよ、ネタとしては、なんかあれですよね。体格のいい、
ウィズビー。
そういうなんかこう、シュッとした男性二人を。
あれは中目行けウィズダウンローズにおけるダウンローズみたいな。
あ、そうそうそう、うん、ポジションとしてはそうですよね、だから本当に。二人、まあ、ダウンロードはちょっとこう、さら回してたりとか、さらさらっていうか、DJ とかやってたりとかしてましたけど、あの二人を、
グッドルッキングガイを、
こう、グッドルッキングガイ、ルッキングガイをこう、
携えて、
をこう、はだけさせて、ちょっとエッチな感じにさせて、まあ、だからあれですね、だからその、 男性社会における女性のこう強いあり方みたいな感じのネタですよね。
イケてる男性も後ろにいるけれど、そこの先導してるのは女性であるという。
そう。で、そのイケてる男性をこう従えてっていうところで、うん、これもさっき言ったけど、これワンダーウーマンですね、本当に。もう反、まあ、もうその男性主導の、その戦争とかの、あの当時、その女性にこう発言権とかなかったところに、ワンダーウーマンっていう強い女性がこう切り込んでいってみたいな、もう本当にそれと同じだから、こう、ネタとか俺全然知らないですけど、うん、多分これ8割憶測なんですけど、だからそういうところでこう、ちょっと男性、男なんて星の数ほどいるけど、女性はどうのこうので、花がどうのこうのみたいな。
バランスそれはワンダーウーマンなのか。
それはワンダーウーマンじゃないですし、ただ単に女性がなんか、女性が強いやり方であるって言ってる。
それ強いの？わかんない。その星の数ほどいるって、それ結局失恋したさ、まあ男女に関わらずさ、いや、失恋した人のなんかこう、悲しい言い訳じゃん。
はいはい、いや、違うんですよ。あの、ブルゾンって意味は、うん、それ失恋して傷ついてる女を、強い自分のあり方で癒すんです。癒す
いい上司枠
で。そう、引っ張るんですよ、そう。あなたそんなこと言ってるけど、そんなこと大した問題じゃないわ、みたいな感じ。
ああ、いいっすね。
そういう点で言ったら、だからそう強いところはワンダーウーマンなんですよ。ただ俺も8割憶測でこれ言ってるんで、ネタとか全然に1、2回しか見たことないんで、全然わかんないですけど。
ああ、
そう。
じゃあ、素敵に聞いときますけど、はい、あの、1年ぐらい前から大流行りしてるピコ太郎さんっているじゃないですか。
はいはいはい。
あれはどういうネタをやるんですか？
あれは PPAP ですよ。
なんか知ってますよ。
ですよね。
え、だから、ペンがあって、ペン。アップルがあると。はい、ぶっ刺すと、アップル店になる。
はい。
ペンがあって、
まあ、当然のディク
ション。パイナップルがあると、パイナップルペンがある。はい、それを手に持って、でもやると、ペン、パイナップル、アップルペンになる。もう、あれは何か、だからどうしたんですか？
で、あれはもう、すごいですよ、やっぱり。うん、あんな当たり前のことを、うん、あんなバカみたいにリズムのして、あんな感じでやるっていうのがもう、でも、こう、ナンセンスの極致というか、やっぱり。
ああ、そういうあれか。それ普通やんっていう。
普通やん。だからなんやねんとかっていうのの、こうちょっとみんなこうノリで楽しむ
みたいな。
そうなんだ。なんじゃないですか。
じゃああれ結構出始めの頃はテレビとかで、だからなんやねんみたいなこうみんな言ってたけど、
なんかわかんないけど
みんな慣れちゃって、もうそのリズムだけで、よみたいな。
よみたいな、なんかもう、お家芸みたいな感じになっちゃってる感じなんです。でもやっぱリズムはいいじゃないですか、なんか。
なんかロジックがない、まあ、
そうです
ロジックがないじゃないですか、こうなんか。アップル、なんかさっきも言ったけど、はい、ペンとアップル刺して、それリンゴ飴とか言うんだったら、まださ、わかるじゃん。これでこう、ペン足すアップルイコール、
あ、リンゴ飴だみたいな感じの。
バナナ飴みたいな。
はい、なそれだと、手なくべりしちゃうんですよ、やっぱり。
あ、そうなんだ。はい、俺だったらそうやっちゃうかな。手なくべり持ってこう、どんどこどんどこみたいな。
だからそこは金内武さんと、あの、ピコ太郎の違いなんですよ。
あ、シンプルがゆえの、
そう。
ああ、なるほど。
だからなんやねんっていうところが。
ああ、
ほんとよくできて
る。でもあの人って最近なんかあの、ローランド808ってあの、有名なリズムマシンあるじゃないですか。
はい。
蚊が多いな。なんかあの、はい、それが復刻されてローランド08っていうなんかこう、廉価版みたいなのが出るらしいんです
よ。あ、八百屋のちょっとこう、いいやつ。
いいやつっていうか、現代、
はいはい、
再販みたいな。はい。で、その時にもちょっとインタビューに載ってたぐらいの、なんかこう、クラフトワークとか大好きで、
なんかああ、そういう人なんです
リズムマシンとかそういうテクノ系の、もう、大ファンとしても知られてる人らしいんですけど、はいなんか、それにしてはさ、あのリズムがさ、本当になんかこう、ドッドッポン、ドッドッド、あの、カウベル。
え、でも、まあ、でも、ある意味、八百屋サウンドっぽくないですか？
いや、そうだけど、なんか、本当にさ、なんかもう、何もう、デフォルト設定1みたいな、なんか流れでやるから、死にたくなってこないかな、みたいな。
あ、こう、
なんか、いや、そんなファンならもっとなんかこう、八百屋で実はこんな、トコトントン、トコトントン、カンカンカンみたいな、そういう、なんか、
いや、だからそれは、あれなんですよ、やっぱり。
シンプル
っす。シンプルの方がやっぱ受け入れやすいとか、あんまりそこで孤立すぎちゃうと、これ俺の気持ちの問題なんですけど、はい、あの、よくあの、歌物の芸人とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、名前がパッと出てこないんですけど、うん、で、最近のその歌物の芸人ってやたら歌が上手いじゃないですか。あの、歌、やたらうまく歌い上げる、みたいな。やたら歌をうまく。
もしかしてだけど、
そうみたいな。もう、歌い上げた上でのネタじゃないですか。はい、俺あの、芸人たちの歌うまいでしょって感じで歌ってるのは、もうネタがどんなに面白くても結構無理で。
へ
ぇ。そこでピコ太郎が、どんなにクラフトワークとか、それドイツのミニマルサウンドとか、そういうなんかテクノ系のやつとか、
知ってるのに。
好きだとして、うん、そこで凝り出しちゃったら、俺多分もうピコ太郎のこと大嫌いですもん、ほんとに。こいつなんかそんな、なんかね、別にだってもっとシンプルなサウンドでネタやればいいじゃんっていう風に思っちゃうんで、ネタより音楽が強すぎちゃうと、こう、うまく混ざらないっていう。
ねえ、だってあれ、なんつったんや、こう、何、16小節あったら、本当にこうもう、何倍、なんか、1とか3の場所にしか置いてない感じだ。
ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、
ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、
ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、
ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、
ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、
ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、
ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、 くーって 俺だってこんなことしたくないんだよとかって思いながら、もしかしたら、あの、踊りながらテンパイナップアポッペンってやってるのかもしれないです
。あ、なるほどね。あ、それで言うと、てんてんてんてんてんてんてんで、あの、ボーカルっていうか、声は割とこう、ああ何こう、リズムがこう。
そうそう、なんかそれは結構あの、言われてますよね。なんかリズムが、テンパイナップアポッペンっていう、そのなんかあの、こう、あの、偉い人から言わせると、すごい、うん、いいらしいです、五感というかリズムが。
まあ五感はいいです、
ね。そう。だから、ね、よく考え込まれたみたいな。
みんながその真似するときとかに歌う、ビートはシンプルでありながら、みんなが、ま、みんなとか真似するときとか、まあその、ピコ太郎さん本人が歌うときにやるリズムで、こうちょっと、テクニカルさを出すっていう意味では、かなり。
そう、しかもさらに言えば、うん、もっと上手いのが、これ、考えてやったのかわかんないですけど、うん、リズムがシンプルがゆえに、うん、ペンパイナップアポーペンが、そのジャスティン・ビーバーがこう拡散したことによってすごいバズったと。はいはいはい、で、海外の、だからそのトラックメーカーたちがこぞってそのペンパイナップアポーペンをピコ太郎の声だけ抽出して、それ
であ
とほら、いろんなこう、そうヘビメタ版とか、そのレイブ版とか、いろんなものを作り出して、やっぱそこでのこの発展の仕方っていうのもやっぱり、あそこでピコ太郎が元からちょっと凝ってて変なサウンド作ってたら、ありえなかったってことなんで、あれがシンプルが故に、俺だったらこうするなみたいな、みんな、おのおのの好きなペンパイナップアポーペンを生み出せるっていう、各、そう、世界中のトラックメーカーの
こと
で、
ペンペンペンペン
ペンペンペンみたいな、ちゃちゃちゃちゃみたいな感じの、そういう、だから、ツイッターでだからそこでやっぱりもうみんなこぞってアップしてたりとか YouTube で、あれはすごい拡散の広がり方だったんで、あれうまいですよね。
意外に思いつきそうで思いつかなかった。
やっぱそこなんですよね。
やりたがりが多いからね。
そうなんです
ね。
盲点な感じの。
ああ、すごい。
てか、俺、こんなに話してるんですか前投稿みたいな。
倍によります。
ですよね。そう。俺こんなに映画のことを歌っておきながら前トークでなんかこんなに話しちゃっていいのかみたいなすげえ不安なんですけど。
じゃあそろそろベイマックスの話します。
そう、久しぶりなんで塩梅が分かんないんでちょっと。
は
い、
あの、ウィキペディアでちょっと出してよ、あんた。今俺携帯で撮ってるから、はい、ベイマックスのあらすじを。
はい。
まあ、今日どんな感じでこう見たんでしたっけ、なんかあの、あれだよね、あの、だから僕たちがやってる、
はい、
あの、水道検診のお仕事っていうのは、なんかこう、まあその該当地区の今日はここのブロックしてねみたいに言って、うん、そこの水道量を調べるっていうのに行くんですけど、うん、そしたらなんかとある民家の横に、
はい、
なんかこう夏休みファミリー映画会ベイマックス、
うん、
まあ今日の9時50分からアット祖師ヶ谷まちづくりセンター地下体育室先着80名事前予約不要、はい、要靴入れ袋っていうの見てどなたでも来てくださいって書いてあった、
うんうん、
子供ファミリー映画会とは書いてあるけど、うん、まあ子供じゃなくてもいいよみたいな。誰でもいいよみたいな。
ああ、そういう感じだったんですね。
の見て、はいはい、これ行くしかねえだろみたいな。
はいはいはい、はい。
スクリーンでベイマックス見れるのかみたいな。うん、まあスクリーンって言ってもまあちっちゃいね。
いやでも結構立派でしたよね。
でも結構さ、音とかなんか悪かったよね。ちっちゃいし。
ああ。
音が割と小さめで、なんかガキがずっと喋ってるから、なんか、うるせえみたいな。
いや、俺これに関してはちょっと後で言おうと思ってるんですけど、やっぱりそこで込みで、俺すごい大満足で、で、本当に武木さんが LINE ですぐその画像を送ってきてくれて、そのさ、あの、告知の、そう、俺もう本当大感謝。というか今日はもう本当にめちゃくちゃ楽しめました。ちょっと
あらすじ出ました？
はい、出ました。
じゃあベイマックスについて。ベイマックスね、はい、これは2014年公開された、まあ、アメリカの、まあ、ディズニーの映画ですね。ピクサーじゃなく、まあ、ディズニーの映画です。原案は6人の日本人スーパーヒーローを主人公としたマーベルコミックのアメコミ作品ビッグヒーロー6、ね、現代がビッグヒーロー6って言うんですね、
うん、
でストーリー、未来の都市サンフランソー郷に住む14歳の少年ヒロ・ハマダは、天才的な科学の才能を持つが夢もなく飛び級で高校を卒業したことで目標を見失い、その才能を非合法のロボットファイトのために利用するという自堕落な生活を送っていた。まあその本当に天才少年なんで、
うん、
もう高校とか14歳でもう終わっちゃって、
うん、
でやることがなくなっちゃったんで、うん、まあ、大学行くとかも考えずにそのロボットファイターのリアルスティールのちっちゃい版みたいな、
そうですね、
ロボコンみたいな、
本当まんまそれですよね。
あのそれもうちょっとあのリアルスティールの元ネタであるあのリチャードマシスのなんか四角い墓場みたいなのがあるんですけど、そういう感じのこうロボット違法ロボットファイター金かけてやるのをやってるところから始まるんですね。でまあそんな弟を見かねた兄のただしは彼を自身の所属する工科大学へ連れて行く。ただしの友人である科学オタクたちの手掛けた数々の発明品、兄の開発した白くて風船のような見た目のケアロボット、ベイマックスを目にして刺激を受けたヒロは、尊敬するロバート・キャラハン教授と出会ったことで科学の夢を追求したいと飛び級入学を決意すると。で、入学するためには大学の研究発表会でただしの恩師であり、ロボット工学の第一人者である例のね、キャラハン教授を唸らせる発表しなきゃいけないと。
はい、
で、まあ、そのただしとか、まあ、その大学のこう、ギークたち、その工科大学のインテリギークたちの、まあ、あの、助けもあって、マイクロボットっていう、なんかこう、指先ほどのサイズしかない、ちょっとなんかこう、関節が、まあ、球体関節が1個ある、なんかこう、クリックにみたいな、 ちゃいロボットなんだけど、それがたくさん集まることによって、まあ、集合体を形成するんだよ。なんか集団で、アリが集団でつかつくみたいな感じでやるっていう、なんかそれをこう自分の神経トランスミッターにつないで、あの、総合的に動かせるっていうやばい。
そうそう。自分が考えただけで、その思い通りの形に、そのアリの集団がこう形を変えてくれるみたいな。
っていうのはマイクロロボット、マイクロロボット、マイクロボットを作って、まあ発表すると。で、まあもう入学ぜひしてくださいとなったんだけど、その時、ちょうどその日の時に、その、その会場が火事になってしまって、
うん、
でそのキャラハン教授が中にいるって、あの、兄のタダシがこう助けに行ったら、大爆発が起きちゃって、兄のタダシが死んでしまうと。で、まあヒロはその、タダシも失うし、まあ、キャラハン教授も失うし、うん、マイクロロボットも自分の発明も失ってしまい、
全部失っちゃった、
ね、その死後、まあ、彼は心を閉ざして部屋に引きこもっていたが、彼が思わず発した言葉によって、まあ、そのただしが残したベイマックスが起動してっていう
話ですね。うん、
あ、なるほど。まあ、昔の映画なんで、どんどんネタバレしていくんで、
はいはいはい、
まあ、ベイマックス、まあ、よかったらみんなも見るといいと思います。すごい面白い映画なんで。金田さん、ベイマックスはどうですか？
いや、だから俺、今日2回目なんですよね。はい、で、なんか、やっぱ僕に関してはちょっとその多分後で話すと思うんですけど、武木さんがなんか結構前からそのベイマックスに関してちょっと結構文句があるみたいで、
まあね、あの脚本上の点とかで、
そう、うん、で僕1回目見たらすごい面白くて、もう本当に、うん、あ、本当によくできた映画だなと思って、
あ、
当時なんかでもこれもちょっと後で触れるかもしれないんですけど、なんかもうみんなツイッターの感想だと、いや本当にディズニーのああいうちょっとなんか感じで映画をアニメーション見に行ったら、なんかグレン・ラガンを見る羽目になったみたいな、すごいびっくりしたみたいな、やっぱスポコン、なんかスポコンとかこうね、
も
う
上手
に、ね、熱い感じでこうロボットでみたいな感じの、あ、そういう作品なんだと思って、でも実際見たら確かに、まあグレーナガンもキルアキルも見てないけど、あ、確かに言わんとしてることは、まあ、わかるわかるみたいな、すごい面白いしみたいな。でも大満足だったんですけど、武木さんに関してはなんかすごい文句があるみたいな。
いや、俺もその、大まかな話とか、あいつらの住んでる世界とか、サンフランソ局の世界全体で、ベイマックスとかキャラクターとか大好きなんだけど、ちょっと後半のなんかいくつかの点でなんかこれってなんか脚本上なんかおかしいんじゃないかなみたいな。
っていう風に言ってたんですよね。うん、なんか言って、今日見直し、武井さんに見直して、あ、なんか俺に関してはもう本当に、本当、ちょっと結構、素直にもうめちゃくちゃ面白かったって。なんならもう1回目より面白かったっていう感じになって。で、ちょっと俺、憶測で、武井さんは多分これ2回目の上映を見たら絶対考え方変わると思って見たら、やっぱり武井さんもちょっと今回は。
あ、なんかね、俺が昔、あの、リアルタイムで劇場で見たんだけど、はい、なんか、その時はなんか、は、これ後半クソつまんねえみたいになったんですけど、はいはい、それよりはなんなく、あ、割とちゃんとしてんのか、でもなんか、若干こうなんか、ここってどうなのかなって点が残るっていうのがちょっとあったんで、それもじゃあ、
そうです。そこをちょっとこう
考えて
みましょう。触れつつみたいな。回収して、
はい。だからちょっとなるべくね、ベイマックスを見たことない人に分かるように喋りたいけど、僕バカなんであんまうまく喋れないですけど。
俺もちょっと今日はバカなんでお酒飲んでるし、昨日24時間テレビ見ちゃったんで、だいぶ変
ちょっと。本当バカだな。
本当ちょっと、どうしようもないです、本当。
でもベイマックス今回見直してすごい思ったのがさ、なんかこう、はい、なんだろう、まあ、もちろん、その、もう、初っ端から、
はい、
なんかこう、もう、デフォで天才少年みたいな。
もう本当分かりやすい描写の仕方ですね、開始。
キテレツみたいな。なんかもうこいつら、もう、何頭、なんか、ボンクラじゃないんだよね、全員。うん、ギークではあるんだけど、みんな天才すぎるから、
そう、
もういろんな発明とかしちゃってるし、
そうなんです
みんなもう人間ができてるみたいなやつがバンバン出てくるから。
ギークって言っても本当になんか交渉だって、いや、僕はみたいな感じの、そういう日本的な感じじゃなくて、本当にもう垢抜けた感じの、もうみんなハッピーみたいな感じの、ちょっと結構ぶっ飛んでる感じの、
そうそう
そう、いい奴らなんですよ、
そうそうそう、本当に。いい奴ら、なんか何の日の打ちどころもない。
ないみたいな。
うん、で結構最初に、それプラス、あの、兄の、ただしさんとの、
うん、
とヒロのいい関係、
うん、
いい兄ちゃんともうよくできた
弟みたいな
弟で、二人はもう発明とかめっちゃできて、うん、もうなんかとんでもないもう大人顔負けの発明をしまくってるっていう描写が結構な尺で出てくるじゃないですか。
うん、そうですね。
だからそのああいう時って俺結構思ったんだけど、なんかその、まあ、家族が死んで始まる物語ってあるじゃないですか。身内が死んでその喪失から始まる物語ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
でベイマックス結構そういう話なんだけど、
はい、
なんか割と序盤の結構15分20分ぐらい、ただしとの結構濃厚ないい兄弟関係っていうのを見せられた状態で、
はい、
なんかその、ただしがいざ死ぬから、はい、結構俺あれ、大人の俺でもすごいショックだったから。
あ、ですよね。
あの、うん、ただしの死っていうのが、まあ、ヒロっていう人がいて、その兄貴はまあこういう風に死んだんだけどね。はい。お話始まりますじゃないですか。お話がちゃんと始まった後に、ただしの紹介があった時に死ぬから、
うん、
結構ただしの死っていうのは大きなものとしてあるんですよ。そこどうでした？
いやだからそのなんか本当にこのベイマックスに関しては、やっぱこのなんかあれなんであんなにうまいんだろうっていうぐらい、本当にその人間関係でなんかこのみんな仲間っていうかその友情とか、まあ友情とか愛とか家族愛であったりとか描き方がすごいうまくて、なんかその お兄ちゃんに関しても、本当さっき言ったように、本当にいいお兄ちゃんなんですよ。うん、なんか本当によくできてるし、うん、弟のことを心配して、自分の大学に
出て、
みたいな感じで。だからすごい、なんか、普通になんかこう、設定を進める上での指示じゃなくて、ね、本当になんかショック受けちゃってみたいな、うん。だから、あれ、それこそだからその大きななんか、だからスパイダーマンで言ったらそのベンおじさんが死んだみたいな感じの、そういう感じでなんですよ、本当になんか。だからかなりあそこまでの流れはすごくうまくて、うん、そこでもう完全に引き込まれてるから、そんだけこうなんかもう根底にだから、そのベイマックス自体は結構その兄貴との愛とか友情とかっていうところを結構軸にしてエネルギーにして動いてるから、やっぱあれに関してはちょっとまだ俺も考察しきれてないけど、なんであんなに描き方うまいんだろうなって、ちょっと今回見てもちょっと不思議でしょうがない。
なるほど、なるほど。
引き込まれましたね本当に、うん、
だ結構本当にハードでしたね。あの兄貴が死んで葬式やってるみたいなところで、うん、もうなんか普通の作品だったらもう後半に来るでかいショックみたいなのを結構序盤で受けるから、
ボーンって打ち出されちゃって、
あってあそこだけちょっとシーンとなりましたね、会場は。
そうだから、そう子供たちもだからもうちょっとあれ
あれ、
兄ちゃん死んじゃったのみたいな感じの声がポツポツ聞こえてきて、うん、そうお兄ちゃん死んじゃったんだよね、俺も信じられないけどさみたいな感じですごい、そう俺ちょっと今回に関してはあのさっきまであの子供の声を聞きつつ映画見てたんで、すごいなんかあれで、でまあ、やっぱ演出もうまいんですよね。なんかその科学技術たちの中の仲間の一人にすごいおちゃらけたこうあのインカレのなんかそう、あの要はその大学の在学生じゃないんだけど、科学が好きなのせ俺は科学のこと何も分かんないけどペペ ペみたいな感じのバカみたいなやつ
が、ちょっとスラッガー枠ですね、
そうはい、そうなんです、うん、が入ってて、そんなバカなやつもちょっとこう葬式を好きになるちゃんと喪服を着て、でそのあのなフレットでしたっけ、
フレットかな、
そうフレット君、
怪獣大好き
やだよやろう、そうフレット君の描き方がうまかったのは、うん、結構あのペペペっていうそのフレット君だけこうちょっとこう仲間の中こう手をこう前の方に組んですごいこう粛々としてて、
ああ
やっぱちゃんとそうフレットをあえてこういう風にあのフレットでさえこうなるっていう風にちょっと、
あ深刻さが、
そうやっぱそういう細かい点でもやっぱちゃんと描き方うまいなと思って、うん、そうだからだいぶお兄ちゃんの死に関してはすごいでかかったんですね。
なるほどなるほど、うん、ちょっとなんかもうあのみんなベイマックス、まあ、見てるだろうって話で、結構後半 の俺が気になったところの話をちょっとパッとしちゃいたいんですけど、はい、あのまあ、要するにあのベイマックスってなんかそのケアロボットなわけじゃないですか、
はい、
ケアロボットっていうのはまあその戦闘用とかじゃなくて、人がこう怪我したりとか、うん、まあ、心が病んじゃった時にこう、
そうですね、メディカルサポート
みたいな、メディカルサポートしてくれるなんかこう、うん、包容力みたいなやつやんか。でそのベイマックスのなんかこうそのケアロボットとして あの核となってるのが、ただしが残したただし浜田って書いてある、うん、緑色のこうデータカードみたいなやつね。
そうなんですよ、
チップ、
うんうん、
あのヘルスマークみたいなの書いてある、うん、グリーンカードみたいなのがあるんですよ、うん、そのカードのおかげでなんかそのベイマックスにこうなんだろう、そのメディカルサポート力がインストールされてるみたいな感じがあって、うん、で中盤でその、まあ、そのただしを殺した、うん、まあ、火事を起こしてそのマイクロボットを盗んだ、まあ、そのマスクマン、
うん、
歌舞伎マンを、
うん、
がもうただあの、まあ、ヒロはもう許せないと、まあ、当然ですよね、そいつをこう捕まえるために、ま
あ、だ最初はだって事故だと思ってたんですもんね、火事が本当にと思ったら、実はあれは事件で自分の発明したマイクロボットを盗んでさらに火事で兄貴を殺したと、
兄貴を殺した、
これも当然殺したいっていうか、もう許せない、
許せない、
動機としてはもう完璧です、
ね、盗んだやつはどうやらこのマスクをかぶってる謎の、
そうなんです
よ、男だと、でまあ、そいつはそのマイクロボットたくさん従えてるから、うん、俺の作ったマイクロボットあんだけ従えてるからあいつが犯人だってことで、うん、そいつを追いかけるわけなんですけど、でそれでそのなんだろう、そいつを倒すためにベイマックスがあの、まあ、攻撃ができない、ちょっとメディカルロボットだから、うん、その衛星兵だと、まあ、要するに、うん、でもそのベイマックスにこう攻撃を教えるために、ただしが、うん、ただしじゃない、ヒロだ、ヒロが、うん、マトリックスのようにね、こうなんかカンフーとかの動画をこう全部
インストール、マトリックスですよ、
そうだレッドカード、こうドクロマークの書いた赤いこうチップみたいなのを入れて、
そうですね、
でその戦闘もできるようにこうインストールする、
そうなんかあのチップはだからその緑 その あのただしが作った、うん、まあ、要はそういうメディカルサポート、要はベイマックスの核となるその優しい心の部分になったカードとを抜かずともなんか新しいカード追加できるみたいなんですよね、うん、なんかその赤いそのヒロが作った戦闘モード
の、そう、
スロットが2つペシュって入れてて、
でその戦闘モードをつけるとベイマックスも結構なんかロケットパンチとかいろいろ
できるできるみたいな、
暴力って、まあ、
戦闘モードが搭載されるっていう、
うん、空手もできるし、
うん、
でそれでいうと、まあ、これいきなりベイマックスの大落ちになりますけど、うん、あのグリーンカード、まあ、ただしの、
はい、
な魂ですよ、
そうです、ただしの魂です、ね、
となってるグリーンカードと、うん、まあ、ヒロが残したこうレッドカード、はい、でなんだろうな、俺なんか その最後にベイマックスは、
はい、
なんかそのベイマックスの何ベイマックスさ、
はい、
っていうのはどこにあるんだとずっと思ってて、
はいはいはいはい、
そのベイマックス本体にあるのか、まあ、その本当になんかこう人の霊体はどこに宿るんだみたいな。
それちょっとそっちの話
です
よ、ね。
でもベイマックスって結構顔がこう日本のこう鈴とかをモチーフにしてるから、
らしいですよね、なんか
結構そういうの考えるのって結構無駄じゃないと思います。ダルマとか鈴とかそういう日本的なものをやってるから結構魂のベイマックスの魂のあり位置を考えることって俺結構重要なことだと思ってて、それすごい一回見た時から疑問に思ってて、今回も結構疑問に思ってるんですけど、うん、最後ベイマックスは、
はい、
まあそのね、まあ、オチなんですけど、今ベイマックスネタバレしていきますよ皆さん、
はい、
なんかあの異空間みたいなところに。
そうなん
です、ね、行くわけなんですよ。うん、だクライマックスで。
うん、
で、その異空間がこう抜け出さなきゃいけない。もう、ホールの出口があると。
うん、
で、まあ、ヒロと、その、まあ、まあね、落ちかりますけど、カラハン教授の娘さん、こう、はい、異空間に取り残されて、今意識を失って、コールドスリープ状態になって、娘さんを助け出して、行かなきゃいけない。でももう、ベイマックスのジェットエンジン壊れちゃったの。
はい、
最後どうするってなって、はい、ベイマックスはこう、最後ロケットパンチをして、その自分の本体はこう、異空間に取り残されたまま、
はい、
ベイマックスの手でそのただしとその娘さんを乗ってるポッドを押して二人をこう異空間の外に出して助かるって落ちなんですよ、
はい、
でそのベイマックス本体はこう異空間の中に永遠に取り残されたままっていう終わり方なんですね、
はい、
でその、まあ、結果から言うとその後にもうこれもうベイマックスのお家ですよ、
はい、
あのそのロケットパンチのその手もこう一応抜け出してきたわけなんですよ、そこに、はい、まあ、直前にベイマックスが抜いたんでしょうね、はい、こうただしのまあ写し身であるグリーンカードも残されていたと、
はい、
でヒロはまた新しくベイマックスのこう側、
はい、
外側を作ってそこにグリーンカードのスロットを入れて、
うん、
いやこれでベイマックス僕らの元にまた戻ってきたねっつって、うん、結構パパパーンって感じで、
うん、
ビッグヒーロー CX イエーイみたいな、あの謎のヒーロー実は俺たちなんだぜみたいな、サンフランソー教イエーイゴーみたいな感じで終わるんですけど、
全部やったねみたいな感じで、
そうそうそう、あそこに俺結構あの流れにおやおやおやおやおやみたいになって、その、ま
あ、
結果から言うとそのグリーンカードに、まあ、じゃあベイマックス の, その心的なもの魂みたいなもう核はあったんだと、
はい、
っていう考えだとそれで結構納得ができるんですけれど、
はい、
その異空間に取り残されたベイマックスが直前に、まあ、その状態では多分グリーンカードないですよ、
はい、
戦闘カードが入ったと、あの側のベイマックス、
はい、
装甲の剥がれちゃった、
はい、
もう満身創痍になったベイマックスが、はい、最後にちょっとヒロをこうロケットパンチをした時に結構最後手を振るんですよ、
はい、
で消えていくわけなんですけど、あのベイマックス、あの異空間に取り残されているベイマックスって、まあ、いわゆるね、
はい、
あの言語化するとその魂的なものって、
はい、
なかったのかな。
ああ、だからその手を振るとか動作もそうだし、そうそうそうそう、みたいな。まあ、そこで考えたら、まあ、都合よく解釈すると、うん、ではそう、まあ、ロボット的な、まあ、人と別れるときは手を振るみたいな、うん、そう、基本動作でしか動いてなかったっていう解釈もできるけど。
あ、人が死んだ後に瞬きする
みたいな感じの、そういう、ちょっとこう、小賢しいシステムによってもしかしたら動いてたかもしれないし、
うん、
でもやっぱ描写、描かれ方としては、あの、その緑のカード、ただしの作った緑のカードに、うん、あの基本的にプログラミングもされてるし、なんならメモリーもあるみたいな感じのノリですよね、多分。だから本当にメモリーカードというか、
メモリーってでもどうなんだろうね。メモリーはだってあのさ、だって赤カードと緑カード結構同じ企画だったじゃん、
はい、
あれはだからあくまでそのヘルスケアアプリ、
はいはい、
あの赤はなんかそのバトルアプリみたいな、そういうあれなんじゃないの、インストールした。
いや、なんかやっぱりその緑のカードと、うん、ただしあのヒロの作った赤のカード両方入れた状態でも、
うん、
やっぱりその緑のカードが結構常に基本にあるじゃないですか、基本的には。ただやっぱりあれはそのなんかあの赤 の, そのヒロの作った暴力的なプログラミングはやっぱりどっちかというとそのあのベイマックス の, なんかその軸というよりかはちょっと追加アプリみたいな感じの扱いとか、
まあ、追加コンテンツ、
追加コンテンツ、
まあ、それは分かるんだけど、
はい、
そのベイマックス本体その、
はい、
分かんないよ、あそこの中にこうちょっとなんかカーボンでできたなんか軸があるっていうの
は
描写されてたけど、
はいはい、
なんかもっとなんかさ、なんかこうベイマックスとベイマックス垂らされてるもの、
あ、
緑カードも抜いて赤カードも抜いた状態でいるベイマックスに宿っている、
はい、
なんかベイマックスさ、
はい、
人格みたいなもの
は
なかったのかなと思っちゃって、
あ、
それをなんかこう、いや、なかったらなかったでなんか、あ、じゃあこれがベイマックスのこう核だったから、それこそあのね、あれだよ、あの獣フレンズ最終話における、
はい、
あのラッキービーストさんが
あの
時計みたいなやつが核だったから、あそこからあれだけ持ってれば、
はい、よかったねみたいな、
よかったねみたいな、
はい、
あの本体を失ったけど核は失ってなかったみたいな、はい、ので納得できるんだけど、最後にあの手を振る姿を見てしまったからには、
あの
ベイマックスにも何か
あったんじゃないか、
あ、だから両方にあったってオチでもいいんだよ、緑にもあったし、はい、本体にもあったっていうオチでもいいけど、ってことは、まあ、クローンとかじゃないけど、
はい、
そのあっちのじゃあ一空間をさまよってるベイマックスはまだなんかヒロのことを愛おしく思っていたりするのかな、 考えちゃった。
いやもうそれもうそこ言っちゃって、もうね、
俺そこはすごい文句だ。
そう、手振る描写はもしかしたら入れない方が良かったのかもしれない、
ね、あそこでこうベイマックスがもう完全にこう魂抜けた
みたいな感じでだからプラーンとそのまま言ってくれたら、
うん、もしかしたら爆発とかしてくれたら、まあ、もう死ぬわけだから、うん、まあしょうがないかってなるけど、うん、なんかそのね、うん、手振ってなんかそのまま消えていくっていう描写だから、うん、じゃああのベイマックスまだ異空間にいる状態で、うん、ヒロとかはワサビとかは新しいニューベイマックスを作って、うん、ビッグヒロ6ってやってるのかなって思うとなんか
いやーでもなんかそれはやっぱりあれじゃないですか、こう機械的な話になるというか、なんかアプリ、その、ミディカード抜いた後も、ちょっとこう、なんだろう、こう、バックアップじゃないけど、うん、ちょっとこう、なんかあった時のために、もしかしたら、
バックアップエンジンみたいな、
そうそう、あったのが、こう、本体にちょっと残ってて、それで、ちょっとわずかのそれでちょっと手振ってたのかもしれない。
そしたらまた初盤にあった電池切れみたいな、
みたいな感じで、
そのままこう、死体、ベイマックスの死体が永遠に
あった。まあ僕はこれあくまでその肯定的にすごい言ってるんで、肯定的っていうか、要はなんかそう、実はそんなに心とか残ってなかったよっていう風の観点にすごいよって言うとそういう意見なんですけど、はい、武木さんのその意見も確かになんか可能性としては十分あり得るんですよね。
だからもし俺がベイマックス2を作るとしたら、はい、そこを回収してほしいのに、実はあのベイマックスにも心あったぞみたいな、もしくはあいつが戻ってくるとかね。だからそしたらトイストーリー3って見た？
はい、見ました。
あれでさ、クマのロットがさ、女の子に置いてかれて、で、自力で戻ってくるんだ、はい、あいつら動けるから、はい、チャッキーみたいな感じで、女の子にわーって戻ってくると、で、窓から覗くと、なんか、女の子が新しいロット、自分と同じのをこう抱きしめられて、あ、俺の居場所もう見えない
んだみたいな。
なるっていうのを見てるから、お前はお前、トイストーリー3で行ったらもう、ベイマックス新しいの買っちゃったよ、みたいな。
しかもなんなら、その残された方のベイマックスには戦闘モードのカードしか入ってないから、もうなんならこっちでも逆襲撃みたいな感じで、そう、
ヒロは私を置いていきましたね、
やめるんだベイマックスみたいな感じの、
もうケアカードはない、
ドンドンみたいな感じで
という話もまああ
るってありえるよね、
あり得るって言うんで、いや意外ともしかしたらベイマックス2でそういう話になるかもしれない。
異空間からもうなんか異空間のやばいなんかこう思念みたいなの大量にこう
まとえ止まったって異空間のこう残骸とかを体にこうやってまとわりついて、
もう鉄尾みたいな感じで
やったうわーみたいな感じでヒローとかテレビで来るかもしれないですけど、まあでもやっぱりあれじゃないですか、やっぱりうん、こう機械のなんかこう基本的な動作プログラミングでこう手振ってたんじゃないかっていう気はしますけどね。あんなハッピーエンドで終わっちゃったらやっぱり。
そう。ベインマックスはそれがいいよね。
そう思いたいじゃないですか。まあまあまあ、あんな綺麗な終わり方しちゃって。う
ん、いや、だから、最後に、だから、ちょっとなんか反省が欲しかったんですよ。反省じゃないけど、気づか
せて。
あのベインマックスはあそこにいるんだよ。みたいな。最後がアッパー一辺倒で終わるじゃん。
そうですね。なんか。すごい勢いで終わりました
ね。ヒーロー誕生みたいなさ、うん。そういうことでいいのかと。だから、その1を踏まえて2ではやっぱりこうなんか、僕たちビッグヒロ6。昼間は大学生だけど、夜はヒーローやってんだぜみたいにやってたら、謎のこうなんかこう、鉄くずみたいなぐちゃぐちゃしたものが、街を襲う事件みたいなのがこう、多発されて、なんかなんだろうって調べていったら、実はこう、一作目のベイマックス
だったみたいな。
ベイマックスって、ごめんベイマックスって最後こうバーンって殺して、ヒーロー、私はって言われて、ごめんって言われて終わるっていうのそういうのにしてほしいね、ベイマックス。
実はな、まあまあまあ、ちょっとそうなんですよ、ベイマックス、俺さっき今、武さんが読み上げたウィキペディアのあらすじで知ったんですけど、うん、元、マーベルの、
あ、そうそう。
原作で、あ、それこそだから、マーベルとディズニーがくっついたから、ゆえにできた作品
かな多分、うん。
なんか、
ちゃんとコミックがあるんで、
だからその、ベイマックスの終わり方が、うん、結構なんかその、そう、俺たちスーパーヒーロー誕生みたいな感じで終わるじゃないですか。うん、俺結構これ一作目見た時に、なんかこんなアッパーななんか、終わり方するんだと思って。
日本と その宣伝の仕方の違いっていうのも当時話題になってて、なんかその、はい、まあ、海外だと本当にビッグヒーロー6、まあ、ヒーローって言葉も入ってるのもあるから、はい、アメリカとかだとなんかこう、プロテクターをつけた状態のベイマックスがフィーチャーされて、
あ、そうなんですね。
ベイマックスとヒーローと、はい、大学の奴らが、こうなんか飛んでこうみんなを救ってるみたいな。
あ、そこを全面に押し出したんですね。だってアメコミ的な。
日本だとこうなんか、あなたの心を守ります。こうなんか抱きしめてる。
みたいな感じで、心温まるお話みたいな感じです。
うん、でも、結構それに至ってはさ、ヒーローっていうよりなんか日本の宣伝も結構良かったな。
いや、俺そっちの方が良かったっすよ。うん、だからなんなら、そのアメコミ的な要素まあまあまあいいあんまりでしたけどね。うん、だからその、
ケアロボットっていうのが前提にあって、こう、アメコミに行くっていうのがやっぱ熱い映画だから。
熱い展開だから。で、それやっぱりケアロボットだから人間を攻撃することはできないみたいな。
そう。
そういうちょっと、なんか、わかる、もう、まあちょっとベタだけど、やっぱり、ああ、いいよね、そういうみたいな感じの。
人命救助が最優先みたいな感じ
の。そう。それはやっぱ、ただしの思いだからみたいな感じの。でもなんかその、終わり方として、新しく、蚊がすごいんですよ、ここ。もうさっきは僕らの周りに5匹ぐらいこうまとわりついて、
ずっと動いてれば大丈夫。
そう。で、なんかその、なんか終わり方として、うん、新しい、その、ただ、ヒーローがもう、ベイマックスに残したただしのカードを、新しい、自分の作ったベイマックスに、こう、シュッて入れて、うん、で、なんかその、ベイマックスの主観側から、こう、ヒーローの顔が見えるみたいな感じのカットじゃないですか。うん、俺、最初、あそこで終わるのかなと思ったんですよ。うん、なんか、わーみたいな感じで、ジ、うん、ューンみたいな感じで、そこで終わって、終わるのかなと。もう、いわゆる、だから、その、ジュブナイルの。
あ、ジュブナイルだよ。
そうそう、だから、俺、漫画版のジュブナイルはそういう風に終わるんですよ。なんか、こうやって、テトラの、あ、テトラってそのロボットの視点から、こう、主人公の顔がパパって見えて、テトラ、ユースケに会ったって言って、それで漫画版をシュッて終わる。俺、そういう終わり方かなと思ったら、そこから急に、バビューンみたいな感じで、急に終わったから、おーみたいな感じで、なんか、おなんか、なんか、逆になんか僕、それ、あそこで、まあ、元気な終わり方だけど、ちょっと雑、雑っていうかと、
まあ、雑感は、
ありますよね、ちょっと。そうそう。だから、なんかちょっと、日本人たる僕としては、うん、あの結構あの心温まるお話的な感じで、そこでなんか終わってくれた方がまだちょっと、
まあこっちでも
決まりは良かった
な。割と文句はなかったよね。こんな心温まるような話にしやがって、生ぬるいわっては何なのかって見て、こうテーマ的に
綺麗な感じで、まあでもまあちょっと熱い作品ではあったから、ああいう終わり方でも全然いいんだけどみたいな。うんうん、なんか武木さんのそこに関しての思いに関しては、うん、さっき言ってた武木さんのその1作目、うん、1回目見た時にその溜まってた不満っていうのが、それがやっぱあったじゃないですか。うん、で、2回目見たときに、やっぱそれ多少中和され、中和っていうか、その、納得いったわけじゃないですか。
まあまあまあね。
あ、でもやっぱそれ完全には
納得しないんだ。うん。やっぱ最後にあの手振る描写とかがあるから、なんか、うん、なんかな、引っかかるな、みたいな。
やっぱそこになっちゃうのか。
あと俺多分これ気のせいだと思うんだけど、なんか1回目に見たときに、その、グリーンカードがない状態のベイマックスでも、なんかこう、心的なのがあるみたいな、こう、何、暴力っていうか、はい、攻撃を止めるみたいな描写が、を見た気がするんだよね、なんか。あ、なかったっけ？
それは多分、武木さんの記憶の集合によって生まれたなんか、
あ、幻覚。
その幻覚なんじゃないですか。だって、なんならその、一回ベイマックスが緑のカードを抜かれちゃうシーンがあるんですよ。うん、で、赤のカードだけ、うん、だけしか残ってない。
あ、それどこだっけ？
それは、あの、あれです、あの、要は、敵の、あの、要は、仇を、こう、追い詰めたときに、うん、その敵の仇が、そう、要はその、兄ちゃんが、うん、要はその、その敵の親玉っていうのはその兄ちゃんの大学の教授で、
そ
う、キャラハン教授を兄ちゃんは助けようとしに行ったがためにこう死んじゃったんだけど、キャラハン教授としては、なんか別にその、あの、ね、なんかその、機械を盗めればいいだけだったのに、急になんかその自分の教え子が助けに来て、それでついでに死んじゃったみたいな感じだから、そう、余計なことしやがってみたいな発言を、その弟たる、その弟であるヒロにしちゃったが、家にヒロがぶち切れちゃって、その緑の安全カードを抜いちゃって、で、暴力モードしか残ってない。ベイマックスになっちゃうんだけど、その時にはもう完全に心はないですもんね、本当に。
まあまあ、いわゆるね。
で、本当にもう攻撃モードみたいな機械、ただ単に攻撃する機械みたいな状態になっちゃって、暴れまくるみたいな。だから、あれぐらいの描写があるから、多分その、緑のカードがなくなっちゃったら、もう完全にもうベイマックスはただの。
え、なんかそこでさ、攻撃の手をなんか緩めるみたいな描写なかったっけ？
いや、今日見たじゃないですか。なかったですよ、やっぱり。
俺の気のせいでした。
そう、気のせいだったんです
けど。今回、あともう一つ結構大きな問題点なのが、キャラハン教授。はい、別にキャラハン教授が、その、はい、実はこう、私利私欲にまみれて罪を背負ってしまった、悲しい大人だっていうのは、それは大納得なんですけど、はい、その、まず、あの火事の原因っていうのは一応、あれだよね、あの、なんだ、偶然起きた火事に便乗して盗んだわけじゃないんだよね。
あれは、そこに関しては映画では特に描かれてなかったけど。
一応、ヒロの考察だと、うん、あの、火事を自分で起こして、どうしてもヒロのナノロボットが欲しかったから、うん、あの、火事を起こして、うん、それに盗んだみたいな。そ、うん、したら、ついでに教え子も死んじゃって、うん、そこまでする気じゃなかったのにっていうのが、うん、一応、公式見解っていうか、うん、あれで合ってる？
あれ、どうなんですかね、本当に火、つけたのはやっぱ教授が自分からつけたんですかね。そこに関してはなんか公式でなんかちゃんと
定められてるんですかね。なんか実はこうだったっていう明確な説明がないから、ヒロの憶測でしか語られないからどうなんだろうなっていうのがすごい気になって。
まあ便、それによっても全然違いますよね。だってその便乗だったら別にヒロが、あの教授を別に追い詰める必要はないですもんね、だって。だから今、まだってロボット盗んだだけじゃないですか。
まあまあまあ。まあ別の罪だよね。火事を起こしていたら、その、まあ、まあ、どっちにしろ、その責任はあるけど、ただしを殺したっていう、明確な、割と直接的な、ね。
理由にはなりますもんね。
あと、すごい気になるのが、その、キャラハン教授の娘さんは、実はこう、町の大企業の、なんかこう、作った、あの、ディノクライシスに出てくるスタビライザーみたいな、こう、その異空間に行く装置みたいな。
ワープできる機械ですね。
なんかこう、調査隊みたいなので、一人でこう、ポッドに乗って、その異空間に行ったら、なんかその、事故で、その異空間に取り残されちゃったっていうのが、中盤明らかになるんだけど、その実験がしてる島の施設みたいなので、それ気づくんだけど、あれが時系列的にどこなのかがすごいわかんないんだよ。
え、だからそれは、
ただしが死ぬのは結構前でしょ。前っていうかまあ。
まあまあまあ。ただしが死ぬのは結構最近っていうかなんかわりかし。
え？最近なのあれって。
だってだからヒロが大学に入学あれですね、アップルの、スティーブ・ジョブズみたいなスピーチをして、こうやって、それでこう大学に合格するじゃないですか。うん、その日だからあれより、あの娘さんが死んだのは多分あれよりもっと数年前みたいな話。
え、本当に？
多分そうだと思いますよ。だってあの施設が朽ち果ててたっていうか結構もう本当に使われてなくて、結構寂れてたじゃないですか。
でもあれは事故が起きたからさ、寂れた
とか。いやでもやっぱあんなにもう人が誰もいなくてって状態になるにはやっぱり結構、相当な結構期間が必要。
いやだからそこの、なんかその、スタビライザー事故が起きる、ただしが死ぬ現在ってなるのか、その、ただしが死ぬスタビライザー事故が起きる現在ってなるのか、結構なんか分かんなくて。
いや、だってそしたら、教授が、マイクロ、ヒロが作った小さいロボットの集合体を、盗む理由がないじゃないですか、だって。教授がわざわざ。
いや、あれは普通になんかこう、成果っていうか技術が欲しかったわけじゃない。
いや、多分、それは違うと思います。多分、そんな人間だったら多分、ヒロじゃない、ただしは、教授についていってないですよ、本当に。やっぱり、
娘がいなくなったから、もう、やけくそになっててってことなの？
娘がいなくなったから、なんとかしてこう、これがあれば、復讐ができるみたいな。
ああ、あいつらにね。
そう。思ったんじゃないですか、やっぱり。
あ、そういうことか。う
ん、それで、やっぱりその経でもちょっとやっぱりまあちょっと意地悪なこと言えば、ヒロはその後、大学に入るって言ってるから、で、なんならそのヒロが入ってきた後にちょっと、そんな火事なんか起こさずに、ちゃんとそのヒロにちょっとこう頼んだりとか、なんかしてその成果を。
そうだよな、そうだよ。だって、キャラハン教授は、ヒロのスピーチ見た後、君となんかこう、教室で会うの楽しみにしてるよって、渡してるから、そのキャラハン教授は本当にもう狂った人に見えんだよ。だってあそこでもし、まあね、わかんない。本当にサイコパスだから何するかわかんないっていうのはあるけど、もし俺がキャラハン教授だったら、もしなんかその盗むとしたら、なんかヒロにこうなんか、クソみたいな、こうなんか、疎ましいとか、なんかこう、ちょっと変な感じを見せといて、なんか、盗むとかいう精神状態だったの。でもなんか、すげえいい教授だったじゃん。
そう、いい教授です、ね。
いい教授と見せかけて、その直後に火事を起こして盗むって、みたいな。何キャラハン教授みたいな。
いや、ちょっと、今思ったのは、その、キャラハン教授、火事を起こした、敵のボス、というか今回のボスが、そのなんかの、その自分の娘さんを、その、大企業に実験に殺されたっていう、その大企業 の CEO が、そのヒロが作ったその研究発表を見てて、そのマシーン、その研究の成果を私に売ってくれないかっていうふうに、その CEO が、
金で
とちょっとこう打診っていうか、なんかこう、
まあ、お願いしててみたいな。ザ・悪人、大企業の悪人。
大企業の悪人みたいな感じの、感じで、そう、君はそう、未来が若いから、僕はそう、君の考えで及ばないぐらいの大金を払って、その研究の成果を買ってあげるよみたいな感じで言ったら、横からその、教授が、そう、いいかい、ヒロ、こんなさ、大人に売る必要はないみたいな、そう、どっちを選ぶかは君の自由だが、そう、ちゃんと科学を愛する人間ならばどうのこうのみたいな感じの、っていうちょっとそのシーンがあるんですけど、やっぱその、教授が、その自分の娘の仇である CEO と会ったことによって、ちょっとやっぱ沸点が高まったんじゃないですか、なんか、この野郎みたいな感じで、なんか。
でもそれで言ったらもう、ヒロに対するあの言葉ひどいよね。
本当ですよね。
本当だって、それでさ、なんかいい、年長者みたいなこと言っといて、でもまあ俺は盗むわけだけど、ヒーロー。いや、その、なんか、キャラハン教授のさ、なんかこう、心がどこにあるのか俺わかんねえから、で、そのキャラハン教授によって起こされたのが、ただしの死だから、なんかもうわかんない。なんか、脚本の組とかじゃない、怒りだよね、キャラハン教授に対して。
そうそう、
お前なんで、お前のせいでただし死んでんだよ、みたいな。もうただしってもう最高の兄でしかないじゃん。だからもう。
あんなでよくできた、教え子を。
そう。許せねえよ、マジで。
でも結構キャラハン教授、やっぱ怒れてるんですよ。だってあんな自分の教え子を何の躊躇もなく普通になんか殺そうとしてるじゃないですか。
え？
だから要は、その、そのキャラハン教授ってその、
あ、そうだね、
その正体がまだ分かる前に、その教え子、そのヒロと、その、外学の、その教授の教え子だ、たちである、その、ギークたちと一緒に、こう、ちょっとこう、調査をするみたいな。で調査をする段階で、その、教授が、
カーチェイスになる。
カーチェイスで、こうやって教授がこう、車をぶん投げてきたりとかして、バーンみたいな感じで、結構もう普通に殺そうとしてくるみたいな。
そうだね。
そう。あんな自分の教え子を何の躊躇もなく、殺そうとする
だからもう科学愛する云々とかじゃなくて、だからそのキャラハン教授のそこの描き込みが薄いね。最後にちょっとそういう回収が欲しかったよね。なんかこう、確かに彼は科学を愛したかもしれないけど、人間性っていうものは希薄な人間だと。自分が一個辛いことがあると、周りの人にもこう、暴力を振るって、私利私欲のために他人の不幸とか顧みない人間になってしまったのだっていう描写が一個。まあ、仮にも子供映画であるから、なんかちょっと欲しかったよね。
まあ、でも、あれですよ、多分。結構、尺に、どんぐらいでしたっけ？ 1 時間
半。9分とか。
いや、もう、 やっぱそこまで描いちゃうとみたいな。僕的には結構まあそれは、うん、結構もう納得が結構あそこまで多分そこまであの深く思わなかったっていうか、うん、まあ考えればいくらでも考察できるけど、あまあ動機としては結構すごい明確じゃないですかやっぱり、うん、娘の敵っていう。
はい。
うん、で娘をこう殺されちゃったからやっぱり復讐したくてっていう風に。でそれで怪我で済んだと言ったら結構僕的にはもう加点がいってるんで。
はい、
うん。
なんだかな。
まあ、異常な人間であることは確かですよ、やっぱり、
うん。でもさ、顔がさ、異常な人間の顔じゃないじゃん。
普通の。
どっちかというと、普通のおっさんか、もしくはなんかこう、それこそ、結構大企業のやつと顔が似てんだよね。
そうなんですよね。
CEO。
わからないんですよ。
だから、
一瞬のあれみたいな。
仮面が取れた時に、うん、あってなるんだけど、うん、なんか今日の会場でもそうだったけど、え、これ誰だ、キャラハン、
どっちみたいな。
ああ、キャラハン教授か。
ああ、みたいな。言われてわかるみたいな。
うん、そうそうそう、うん。そこまで出てくるわけじゃないからね。
うん。だから、なんかでも結構、ね、普通のいい人だと思ってたら、実は。
結構な妙齢じゃん。
そう
ですね。50、60ぐらいの人がさ、あんなさ、何中二病のコスプレしてさ。
そう、そうなんですよ、ね。
こう、なんかこう、FF のなんかボスみたいな。
ボスみたいな。そう、あんな かっこいい仮面つけてみたいな。一体そう、もうちょっと見ながら、これどういう心境でこの仮面デザインにしたんだろうみたいな、あんな黒のコートを、ま、戻っちゃった。
そうそうそう。そこら辺もなんか結構狂気で、ね。
そう、
それ編み込み全般に言えるなんか。
まあ、ことで、
だな、お前らノリノリか、
みたいな。そう。
お前らなんか心傷ついてる割にノリノリじゃねえか、
みたいな。あんなスーツ作っちゃってみたいな。でもなんかやっぱり、あれですよね、その、やっぱ描き方としてはそれ大事ですよね。すごい良さげな、うん、いい、そのシュッとした顔の妙齢の男性が、うん、そう、すごい味方でいい、そう、科学に理解のあるいい人が、うん、実は、そう、そんな敵だったみたいな感じで、
まあ、
やっぱりそこのショックのためにはやっぱりそこは必要だったんじゃないですか。最初からやっぱりフルスロットルで実は、そう、教え子にすごいブワーな感じでこう暴力って言ってたら、なんか全然驚かない、驚かないっていうか意外性がないじゃないですか。
ああ、まあまあみたいな、ね。いや、意外すぎてなんかさ、
ああ、み
たいな。実は、そういう人だったっていうのがいまいち納得できないんだよね。えって。キャラン教授なんかこう洗脳を受けて、なんかこう、自分でも気づかないうちにやっちゃってたとか、うん、そういうのがあったらわかるけど。
だから、その最初の方で、その、暴力を振るうシーンとかあったらあれですけど、うん、もう、要はキャラハン教授だって、実は敵はキャラハン教授でしたっていう後に、教え子たちは、あ、でも言われてみれば確かにみたいな。前僕、ラボで研究してる時にこうやって、ホワホワホワって出て、やめろやめろみたいな感じで、こう、実は暴力されてたんだみたいな感じで、そうだよみたいな感じで、そういうのがあれば納得してたかもしれないです。
でもそれで言うとさ、キャラン教授が一番最初にこう大学のただしの研究所一人部屋で出てきた、
はい、
にやってきたキャラン教授の状態あの時点で、
はい、
娘さんをこう失った後だったっていうのからちょっとなんかそういう描写入れといてほしいよね。
あ、実はちょっと荒れてたみたいな。
荒れてたっていうかなんかキャラン教授がなんかちょっとなんか寂しそうな顔してなんかこうなんかわかんないけどさ、キャラン教授みたいな、なんかただしが。あれ残念でしたみたいな感じ。まあでも僕は科学があるから君に期待してるよ。
なんか訳ありなんだなっていう
っていうのがないとなんかこう時系列も分かんないし、
ああ、
ちょっと聞きたいもんね、ディズニーの実際時系列どっちですかみたいな。
あ、でも結構やっぱ普通に見てたら
いや
前って思いますよ絶対。あれば
そうか、
あの実験に関しては。いや、ほんとい
やてかそれで言うと、そもそもただしが死んでからここも現在のなんかベイマックス再起動する、
はい、
ヒロが一人で悲しんでる時にベイマックス再起動っていう、まあ、現在軸になるまでがどんぐらいなのかよくわかんないんですよ。
期間としてですか。
うん、一応大学が始まってから3週間っていうのはわかるから、
はい、
まあ、9月から、まあ、アメリカ、でも東京かあれ、
うん、
まあ、9月もしくは4月の中盤ってことなんだろうけど、あ、でも桜咲いてたか。
桜咲いてましたっけ。
あれ咲いてなかったっけ。
でもなんかやっぱ期間としては、やっぱりそのヒロが死んで結構 まだ間もない時期だと思うんですよ。その大学の入学手続きをまだ済ませてないって言って、さすがに大学の、うん、もうある、そういう大学の入学手続きを済ませてないっていう描写もあるし、まだ間に合うよっていうふうにも言ってるし、うん、それになんかやっぱ仲間、他のギーク仲間のテンションも結構まだちょっとあんなことがあって辛いけどみたいな感じ。ちょっと
1、2ヶ月とかだった
の。まだ多分1、2ヶ月とか結構最近の話だなんじゃないかなと思います。
それで言うとじゃあスタビライザー事故はじゃあ半年前とかそういうことなのかな。
いや、そんな最近でもないんじゃないですか。だ
ってそんな昔か。
だってそれ、あんな施設が、あんなでかい施設があんな状態になってて、誰も完璧に機能停止してて、
まあ、事後処理とかも必要かも。
そうそう、必要。だから、多分それ考えたら結構前の話だと思いますよ。
でも娘さんなんかコールドスリープ状態に入ってたから良かったけどね。
そうです。まあ、なんでその、
そう、
ハイパースリープ状態になってたんだっていうのもやっぱり。
あれかな、そういうシステムがあって、もう私戻れないからとりあえず仮死状態にするっていう。
ああ。
ロストインスペースの最初的なこう自分で判断したのかな。
可能性ありますよね、やっぱり。
うん、
そう。だから、まあまあまあまあ、時系列としては事故、
うん、
ただし、ヒロが、
スタビライザー事故、ただしの死。
ただしの死。で、それで、ヒロとベイマックスの、みたいな感じ。
出会いで、現在、みたいな、
うん、感じだと思うんで。
ああ、なるほど、うん。ちょっと時間がちょうどいいので、ちょっと次パート2で、ちょっとサマスのところとかもしあれば、
軽く言っていこうかなと思います。はい、パート2も聞いてね。